ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて10月20日は拉致被害者市川修一さんのお誕生日です。今年で56歳になられます。一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月15日米国の北朝鮮に対する政策について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
10月6日から7日にかけてカート・キャンベルアメリカのアジア太平洋担当国務次官補が日本と韓国を訪れました。その過程で改めてアメリカの北朝鮮に対する基本的な姿勢というものをキャンベルは明らかにいたしました。それによりますと朝鮮半島の非核化、北朝鮮への援助、そして朝鮮半島の平和構築といった、そういうものが動き出すためにはまず何よりも北朝鮮が、2つのことを実行すべきであるということを、キャンベルは強調いたしました。第一は南北対話あるいは南北関係の改善というものに北朝鮮が取り組むことであります。この南北関係というものが、今後考えられるあらゆる交渉対話に、最優先で行われるべきだと、先立って行われるべきだということを明らかにしました。2つ目には非核化に向けて、北朝鮮がきちんと取り組む用意があることを、明確に示す、そういうその具体的な兆候というものをきちっと見せなければいけないと、特に2005年9月の6者会合の共同声明ということで非核化を北朝鮮は約束しているわけですから、その約束をきちっと履行すべきであると、それを強調いたしました。キャンベルは2点の、重要なことを北朝鮮に求めましたけど、そのより具体的な、どういう行動が必要だということを明確にしたわけではありませんが、少なくとも南北関係ということについては2つ指摘したところが注目されるかと思います。第一は、現在南北間に、ある種の対話、あるいは再びその南北がお互いに関与し合うという、そういう動きが始まっておりますので、それをアメリカが歓迎すると、でそのプロセス過程というものがですね、今後も継続することをアメリカは奨励するということであります。で2つ目には、チョナンハン事件ですね、韓国の哨戒艦の沈没事件の処理については、これは韓国政府が決めることであって、アメリカはイ・ミョンバク政権を全面的に信頼しているので、 韓国に任せるという、そういう言い方をいたしました。まあ、要するに、アメリカはこの南北間の話し合いの中で、チョナハン事件の一応の解決が見られるということを、まあ、期待していると言っていいかと思います。で、まあ、その解決については韓国側に任せるという姿勢でありますが、まあ、この韓国の方でありますが、韓国の姿勢については10月8日に、ワシントンで、第42回米韓安全保障協議会というものがありました。それが終了した後、記者会見に臨みましたキム・テヨン国防部長官が改めてそのチョナンハム事件の処理ということについて言及してますが、それを見ますと、まず第一に北朝鮮はこのチョナン事件への関与を認めるべきであると、で2番目には謝罪をすべきである、で3番目には責任者の処罰をすべきであると、で4番目にはそしてさらなる、挑発行為というものは行わないという、まあ、明確な措置を取る必要があると、まあ、こういう4つの措置を取ればですね、南北間でより実質的な対話ができると、まあ、南北関係が進展するという言い方をしましたので、まあ、これは逆に言いますと南北対話、南北交渉というものが、を進める上で、このチョナンハムの事件の、まあ、処理というのが前提条件には少なくともなってないと、まあ、ともかく交渉を進める中で何とか解決すべきだということを言ったかと思います。一方、非核化の問題については、特に北朝鮮が具体的などういう行動を取るべきだということをキャンベルは言及いたしませんでしたが、しかし現在ヨンビョンで再び核開発の動きが進んでいるという報道もありますので、例えばその核開発を一方的に北朝鮮が凍結するといったような措置、あるいは核実験をやらないと、あるいはミサイル発射をやらないというような、そういう措置を取ることが望まれているということは明らかだと思いますし、もし北朝鮮がそういう方向に出てこれば、アメリカも北朝鮮との協議というものを、積極的に考えるということになると思いますので、今後北朝鮮がどういう行動を取るかが、さらに注目されるところかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者横田めぐみさんのご両親、横田茂さん、早紀江さんからのメッセージです。このメッセージは本年9月13日に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。それではお聞きください。
めぐみちゃん、元気にしてますか？今年は日本は特に暑かったんですけど、そちらも暑かったんじゃないですか？珍しい人に会いましたよ。キム・ヒョンヒさんが、めぐみがまだ結婚する前だと思われる時に一度会ったことがあって、そして日本でいうお好み焼きみたいなものを作ってくれたなんてお話が聞かせていただきました。そしてその時に、日本の土を一番早く踏みたいのはめぐみやタグシさんなんだけど、私の方が先になってしまって申し訳ないなんて、そんなことをちょっと涙声で話された時はちょっと気の毒な気にもなりました。それで去年からこちらの方、拓也、哲也、その子供たちをみんな元気にして、変わりはありませんけど、出来事で言えば、去年の10月に川崎の平和館というところにめぐみのコーナー作ったんがあるんですけど、それからまたちょうど1年ぐらい経つので、今年も10月の2日の日に拉致された人を救うため の, 川崎市民の集いっていうのを開くことになってます。これは川崎だけでなくて、毎年新潟県新潟市、 それから新潟日報が主催して新潟県の大きな建物で県民集会を開くことになってますけど、今年もまた開く予定になってます。それから近くですけど9月26日に吉田直也さんがチャリティーコンサートをしてくださるんですけど、それとは別に昨年の秋にめぐみのクラスの人だけでチャリティーの音楽会を開いてくれて、そして広告の原稿を書いたり、それからチラシを作ったり切符を作ったり、いろんなこと全部クラスの人がやってくれたんです。それでピアノの伴奏の人だけはちょっとそれに該当する人がいなかったんで、吉田さんのピアノの伴奏の人がボランティアで出てくれたんですけど、そんなこともありましたし、それからめぐみのことを材料にして紀伊国屋ホールで芝居をやりました。でその時に新潟にいる時のめぐみは中学校1年生の女の人がやってくれて、それから大人になってからのは、これはもう想像ですけど、募集をしたら500人の人の応募があって、その中から慶応大学の文学部の学生、今はもう2年生になってますけど、その時は1年生の人が合格してめぐみの役をして、なかなか評判が良かったのがあります。そんなのはそれ以外にも映画を作ろうっていう話とか、それから人形浄瑠璃っていって人間が、人形を動かして芝居をするんですけど、それはかなり準備が進んでて、もう来年の1月には、出来上がるんですけど、ちょうど京成阿波の鳴門っていって子供が大人を探す有名な人形浄瑠璃なんですけど、それを反対にして大人が子供を探すような形にして作ってくれるというようなことです。ですからその他にも私なんかは知らないんですけど、有名な外国のギターを弾く人がめぐみのために曲を2曲作ってくれたとか、いろんなことが次から次へ起きて、みんながめぐみちゃんが早く帰ってくることを待ってます。この前池田理代子さんの真夏に第九を聴くっていう会が開かれたんですけど、その時に帰ってきたらぜひこの合唱団の中に入ってくれるようにっていうことで衣装なんかも用意してあるんですってみんなの前で言ってくれたんですけど、本当に帰ってきたらいろんな人と、今まで会えなかったと思うような人とも会えます。徳島に行った時はアンナ淳さんにも会って話もしましたけど、もうめぐみが本当今までだったら会えると思わなかった人でも、もう随分たくさんの人と会ってお話ができるような状態になってますので、一日も早く帰ってきてください。待ってます。
北朝鮮にいるめぐみちゃん、元気にしていますか？もうあなたがいなくなって33年が経ってしまいました。本当に行ってまいりますと言って玄関を出て行った、ラケットを持って行ったあの時のめぐみちゃんのことが、お母さんたちの中では最後の姿になって、本当に長い間別れてしまって悲しくてなりません。どんなふうにして暮らしているんだろう、どんなふうに食べているんだろうって、いろんなことを思いながら毎日毎日過ごしてきましたけれども、いろいろなことが明らかになって、あなたが北朝鮮に元気でいるんだということが分かるようになりました。そしてヘギョンちゃんなんて可愛い女の子が、おじいちゃんおばあちゃんってテレビの中で私たちを呼んでくれました。本当に人生って不思議だなと思います。こんなに悲しいことの中でも、めぐみちゃんが苦しい中でこうして子供を育てて、こんなに明るい元気な女の子を育てていたなんて誰が考えたでしょうか。白いブラウスで招待所の中に座っているめぐみちゃんのこと、本当に悲しい思いで見ました。飛んで行って助けてあげたいと思いましたけれども、どんなにしてもあなたを探し出すことができなくて長い間苦しんできました。めぐみちゃんもその間もっともっと苦しい思いをして、悲しい思いをして一人で泣き叫んでいたのでしょうね。新潟は県も市も、そして学校の先生方も、たくさんのあなたのあの時のお友達も、みんなめぐみちゃんのことを忘れないで、 必ずめぐみちゃんを元気で取り戻そうって一生懸命に毎年大きな会を開いてくださって、たくさんの新潟の人たちみんながあなたを助けるために私たちの話を聞きに来てくださっています。お父さんお母さんは74歳78歳になってしまいましたけれども、気持ちはまだ若くて必ずめぐみちゃんを抱きしめるまでは絶対に倒れないと頑張っています。講演会という会をしてくださるようになって日本の全部の県を回ってきました。あらゆる県を回って1000回を超えるほどの講演をあなたのために、また多くの拉致被害者を助けるために一生懸命に2人でお話をしてきました。日本の国民の方はこんな大変なことがあるなんて思ってなかったんだけど、ああこれが本当だったんだってみんな今は早くめぐみちゃんたちを助けようと一緒になって頑張っててくださるのよ。新潟の青年会議所というところで家族愛という美しい本を作ってくださって、そしてめぐみちゃんが招待所で写っている白いブラウスの写真を絵に描いてくださって、そしてあの時お母さんたちと暮らしていた時、いなくなった時、あなたが本当に向こうでどんなにしてるんだろうってみんなで悩んでいた時のことを本にしてくださって、そしてたくさんの高等学校中学校の方々に読んでいただくためにこれを配ってくださっています。東京の都庁にもこの間伺って、石原都知事にもお願いしてきました。政治の方たちもそれぞれに一生懸命に拉致被害者を助けるために頑張っています。お母さんとめぐみちゃんが新潟の庭でコスモスの花を見ながら他愛ないお話をしていた時のことを覚えていますか。めぐみちゃんは言いましたよ。お母さん、お母さんが作ったコスモスって風にも揺れないね、花が大きくって茎が太くって、本当はコスモスってふわふわと揺れている花なのに変なのって笑ったの覚えてますか。お母さんはそのことを思い出してそれを詩に書いたのよ。そしてそれに曲をつけてくださって、とっても素敵な歌ができてますよ。みんなそれを聞いて涙を流します。私の子供がこうだったらどんなだろうって日本中の人たちが、また多くの国の人たちがみんなそれを忘れずに助けようっていう気持ちになっています。お母さんたちはできることに限りがありますけれども、必ずこんなに理不尽な目に遭わされているあなた方を必ず自由にしてあげることだけを忘れないで戦い続けますから、病気にならないで、病気になって倒れたらもう会えないから、お母さんたちも頑張ってるから必ず元気でヘギョンちゃんと一緒に帰ってきてね、必ず助けますからね、元気でいてください。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのご両親、横田茂さん、早紀江さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのはアメリカ人歌手ポール・ストゥーキーさんの「Song for めぐみ」です。この歌はポール・ストゥーキーさんが映画「めぐみ」を見て、自分の娘と同世代の横田めぐみさんがわずか13歳で拉致された悲劇にショックを受け、拉致問題の解決に役立てばという思いを込めて作ったものです。それではお聴きください。
めぐみ Speak to me And say that you will soon be bySide. Too many tomorrows without you, tears of sorrow fill my eyes. You were a young girl when your dreams words were spoken. Return to me, make me across the waves of this sea. Send me your spirit.
ポール・ストゥーキーさんでSong for Megumi をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300、813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。 夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。